それでは、コリント人への手紙第2です。コリントの第2の3章の18節、最後の節ですね。3章の18節を、見てください。午後に、1節ずつ、ね、見ていきますけれども、午前中ですね、今朝はこの最後の節に、注目します。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですということですが、先週もですね、3章から、この学びましたね。覚えてますか？5節かな？5節ですね。ちょっとお読みしますよ。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものですということで、私たちの自身には資格はないということを徹底的に見ていきました。覚えてますかね？で、この自分の内を見ていると何も良いものがない、で向上させようとしても実は、それをやればやるほど、まあ、葛藤し落胆するだけなんだよということをお話をしました。今朝はその逆です。内を見るのではなく上を見ようって言ったらいいかなですね。主ご自身を見ようという内容になっていきます。主の栄光を見ていくときに主と同じ形に変えられます。前回は内側を見て直そうと思っても全く変えられないよという話をしました。けれどもイエス様を栄光を見るときには御霊が働き、私たちが内側から変えられるんだよということを見ていきます。で、内ではなく外ですね。そして内ではなく上を見ていくということで、この私たちのよく知っている明治時代のキリスト者として内村鑑三がどのように改心したのかを紹介したいと思います。内村鑑三、皆さん覚えご存知でしょうかね。はい、彼は札幌農学校の、出身ですね。今の北海道大学ですが、でクラーク博士ですね。少年を大志を抱けという、あの有名な言葉ですね。あれ、少年をキリストにあって大志を抱けと言ったはずであると、まあ、よく言われますけれども、そこでですね、イエスを信じる者の誓約っていうのがあってですね、私は信じますとこう名前が、私もあの札幌行った時にそのいろんなその人の名前、この実際のものを見たんですけど、内村鑑三も名前書いてるんですよ。でですね、入信はしたんですが改心はしてないです。これ皆さんね、違い分かると思うんですよ。入信、キリスト教に入信しました、キリスト教を信じましたっていうのとイエス様を信じましたっていうのは違いますよね。うん、入信はしたけれども改心はしてなかったんです。でですね、一人の女性と結婚しますが、その女性がすぐに他の男と付き合い始めちゃったんです。3年半で破局しました。それで、彼は留学をします。渡米してアマースト大学っていうところですね。で彼は、まあ、離婚したことの傷もありますし、まあ、心の中に自己中心的な傾向との戦いが続いていましたが、まあ、牧師でもあったんですね。この大学の総長がシーリーという総長なんですけれども、内村に向かって次のような言葉を投げかけました。ちょっとちょっと古い言葉になるのでどうしようかな、ちょっと読みながらちょっとね、コメント入れてきますが、いたずらに自己の内心のみを見るのをやめようと、内側を見るのをやめようと、君の義は、正しさは君の中にあるにあらず、つまり君の中にないよあなたの義はと、で十字架上のイエスにあるのである。内村、 君は君の内のみを見るからいけない。君は君の外を見なければならない。なぜ己に顧みることをやめて、十字架の上に君の罪をあがないたまいし、イエスを仰ぎ見ないのか。君のなすところは、生じ子供が、小さな子供が植木を植えて成長を確かめよう、確かめんと欲して、だから確かめようと思って、毎日その根を抜いているのと同然である。なぜにお前を神と日光とに委ね、賜り、安心して君の成長を待たなのか。意味わかりました。自分の内側ばっかり見て、自分が自己中心的だな、本当にダメだなとかって言って落ち込んでいる、まあ、過去はそういう離婚という失敗もあったしというふうに落ち込んでいる内村に対して、まあ、なんで自分のところ、こんなところに正しさなんてないよ、義なんてないんだよ、そのキリストにあるんだよと。そしてキリストの十字架であなたの罪は取り除かれたんだと。お前が今やってるのは、小さな子がこの木を植えてですね、この木となるね、こう芽が出てくるじゃないですか。でまだ出てこないな、出てどうなってんのかな、出てきて出てくるのかなと思って、その根っこをですね、毎回こう確かめるために抜いちゃってるんだよね。そうではなくて、この日光に頼んでね、どんどん成長していくのと同じようにですね、このあなたは神にその安心して成長を待たないのかと、まあ、こういうとっても分かりやすい、この例えをですね、言って、そして彼は改心の体験をしました。今までは一体どうなってんのかな、十字架の、キリストの十字架って一体何なのかなって、こうモヤモヤしていたものが一気に晴れたということなんですね。どうでしょうかね。この前の私が延々と話した、何とかして皆さんに分かってもらおうと思って、この自分自身のうちには資格がないということをですね、いろんなことを言って説明しましたですね。変わらないよって話をしたでしょ。でなんでかって言ったら、それやってる時ってね、結局根っこ抜いてんのよ。こう変わろうと思って、変えようと思ってね、根っこ抜いてるわけ、ずっと。で育ちようがないでしょ。で変わんないんですよ、ね、キリストを見なさいって、ね、こう言って、で今日はここを見ていくことになります。まず覆いを取り除かれたって書いてますね。覆いを取り除かれた顔と、こういうふうに言っています。でこれは3章の中でパウロが話している、モーセが自分の顔を覆っていたというところと対比してるんですね。出エジプト記において、このモーセが立法をシナイ山のところで神から与えられて、でそれを持って下に降りていったら、金の子牛の周りで戯れていたイスラエル人がいて、でモーセはその石の板を粉々に砕いてですね、そしてこのイスラエル人の中でも撃たれて死んでしまった人たちもいたわけです。でモーセは本当に嘆いてですね、自分の天幕のところで神様とお話をしてですね、そして神様はモーセの言うことを聞いてくださってですね、イスラエルにまた再出発ですね、セカンドチャンス、このもう一度チャンスを与えられたわけなんです。でそうやってこのまたシナイ山のところでこのずっと神様と話していた時にですね、話してですね、で戻ってきて、そして今度は悔い改めているイスラエルに対してこう話していたんですよ。で話していた時に顔が輝いていたんです。神の栄光を見て顔と顔を合わせながら語っていたので、それで輝いていたんですね。それでちょっと近づけないっていう感じだったんですけれども、まずそろそろとイスラエルのリーダーたちが集まってきて、そしてこのモーセと話すようになって、その後でイスラエル人が来て、まあ、光り輝いてるんだけれども、まあ、その中でモーセから話を聞いていたわけなんです。でそしてモーセは彼らと語り終えると顔に覆いをかけたって書いてあるんです。で次にまた神様とお話をする時まで覆いをかけていたって言うんですね。で私結構長いことですね、彼らがモーセが顔が輝いていて眩しいからイスラエル人が近づけないからこう覆いをかけていたというふうに私は呼び間違っていたんです。でもよく読むとそうではなくてですね、 顔を輝かせながら語っていたんですが、徐々に徐々にその輝きが失われていくんですよ。で、失われていくのを見せたくないから覆いをしていたということをよく読むとそうなってる。で、パウロがそれを解説していて、消えていく栄光を見せないために覆いをつけているんだということを教えているんですね。ちょうどですね、この神の栄光を輝かせていたということが、モーセにとっては、その、手動の懐中電灯みたいな感じかな。充電するんだけれども、ずっとつけてると、どんどん暗くなっていくじゃないですか。あんな感じで消え去っていく栄光であるわけなんですね。で、パウロがそれで18節で話したいことは、覆いを、そういう覆いを私たちはつける必要がなくなって取り除かれてるっていうんですよ。逆を言うと、いつまでもこの栄光を輝かせることができるんだよ私たちは、ということを話している。旧約、古い契約の律法の中では消えていく栄光なんだけれども、さっき言ったその、懐中電灯みたいにね、手動のこう手動でこう充電する懐中電灯みたいに消え去っていくものなんだけれども、私たちは栄光から栄光へとっていう言葉があるように、栄光があって消えていくかなと思ったら、また栄光があって、栄光があって、栄光があってというように、いつまでもなくならない栄光なんだということで、これを取り去っていていいんだということなんですよ。ここが、この律法の中で、律法によって生きている姿と御霊によって生きていく姿の違いなんですね。だから、なんていうのかな、この懐中電灯というよりもそうではなくて、波なんて、なんか波を使った発言機ってありますよね。このなんかあるでしょ、この波っていつまでも来るじゃないですかですね。あれ止まることないですよね、波って。止まるのかな、止まんないでしょ、波は。海の波ね、特にね、まあ湖とかはね、この静かになることあるかもしれませんけれども、海は永遠といつも続いて、このエネルギーはどこから来るのっていうぐらい永遠と続くわけですよね。あのような感じなんです。でね、栄光から栄光っていう言葉もあるし、例えばヨハネが、福音書で、恵みの上にさらに恵みを受けたって言うんですね。このイエス様について、この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたってことで、でこれも尽きることのない恵みっていうこと。だからさっきの波と同じですね。恵みの上にまた恵みが来るという、こういうイメージなんですよ。私たちに与えられているこの栄光というのが尽きることのない栄光なんですね。で、この3章はですね、この古い契約と新しい契約を対比しています、比べていますですね。しばしば間違えられるのは旧約と新約っていうのがね、この訳っていうのが翻訳だとね、こうワープロで打つと出てきちゃうって、なかなかこうあれだし、あとカトリックは旧約使ってるんですかってね、それ旧教と新教とね、このごっちゃになってね、こう言ったりしますけど、私たちは知ってますよね、間違えないでくださいよ。私たちは旧約って書いてあるのは古い契約です。シナイ山でこの神がモーセを通して与えてくださった契約であります、律法ですね。で、新しい契約をね、これから説明しますけれども、これ比べています。で、古い契約における律法はですね、神の栄光が現れています、いるんですけれども消えていってしまうということなんですが、律法というのは、この 本質、神様の清さとか正しさとか神の素晴らしさを表してはいるんですが、本質そのものではないって言ったらいいでしょうかね。例えば生贄の制度があります。牛を殺す、ほふって血を流して、その牛を祭壇で火で焼きます。でこれによって罪が清められる、罪をこの取ってもらうですね。特に贖いの日、食材日においては大祭司が血を、死聖所の中まで携えていくということで、罪を清める、あるいは許すということを、この神様からいただくことができるわけなんです。でですね、それをやっても何度も何度も やっていくということを、見てですね、ヘブル人への手紙の著者は、罪は取り除かれてないんです、それではと、動物の血によっては罪が取り除かれないんだと、こういう話をしてるんですね。だから皆さんがね、イスラエル人だと想像してくださいですね。そして自分がこの本当に負い目を持っているということで、あ、こういうこともやったし、ああいうこともやったし、こういうふうに間違いもしてる、本当に律法にねちゃんと従えてないっていうのがあって、神様から許しを得たいと思ってですね、まあ、すごい高価な牛です。牛って高価なんですよね。今でも多分高価だと思いますよ。一頭ほふったら何十万するんですかね、分かんないけど、ものすごい値段、調べたことないけど、マグロすごいでしょ、あの一匹なんだろう、何百万とかね、なんかね、競りで、あんなイメージですよですね。だからもう本当に高価なこの牛ですよ。でこれをね、携えて持っていくっていうことはもう相当の覚悟ですよね。でそれで行ってですね、そしてほふって、それでもらってですね、この祭司にで血をですね、これ本当に流してもらってですね、その血を見てですね、本当は私がこうやって死ななければいけないのに、こうやって身代わりでね、こんな高価なね、牛がね、身代わりに死んでくれたことによって、ああ私は本当に罪許されたんだと、清められたんだと、こうだけど、なんか牛なんですよ、牛だから、本質はよく表してんだけど、実際は取り除かれてないから、また行かなきゃいけない、また行かなきゃいけない、また行くっていう風に繰り返さなければいけないわけなんですが、しかし神ご自身がご自分の御子、子ですね、その肉体を持って罪の供え物にしてくださったわけです。イエス様の十字架ですね。イエス様が十字架につけられたということは、神ご自身である方が、肉体を取った神ご自身である方が、その中で完全にその罪のね、許しを、清めを与えてくださる。その流された血というのは、私たちの良心の中にある汚れを、罪をですね、根こそぎ取っていく力を持っているわけです。だからイエス様が十字架につけられた時に、ですね、神殿の垂れ幕が、幕がですね、覆いが上から下に裂けていったわけです。これによって神に私たちがそのまま近づくことができるようになった。覆いが取り除かれたわけなんです。心にある覆いも取り除かれたわけなんです。だから栄光が消えることなく、栄光から栄光へと途絶えることがないということなんですね。これね、今詳しく話したんですけれども、あんまり難しいなと思ったらね、簡単に考えてくださいね。いいですか、私たちキリスト者はどのようにして変えられるか、イエス様を向くだけで変えるんです。この仕事なんです。何が仕事か、クリスチャンの仕事か、清められるためにはイエス様を見ていくことなんです。このシンプルな、あまりにもシンプルなんです。ですから十字架につけられたイエス様を見るし、イエス様ご自身を見ていく、で神から語られた言葉を見ていく、神の栄光を見ていくって、これだけなんですよ。ところが、クリスチャンっぽく生きることがクリスチャンだと思ってしまう。でそれが表向きの行いですね。 を見てそうやっていこうとしていくときに、いわゆる立法主義っていうんですかね、旧約の中にいるかのように生きてしまいます。でそれがね、見た目はかっこいいんですよ。かっこよく祈るから。そしてそういう人に限って聖書知識が満載なんですよ。霊的に見えるんですよ。熱心でもあります。で他の人たちよりも目立ちますから、見分けられないと、あ、この人のやってることの方が霊的っていうかクリスチャンなんだっていうふうに誤解してしまうんです。見分けられないと。けれどもですね、メッキがすぐ必ず剥がれていきます。さっき言った光が消えていくんですよ、徐々に徐々に。イエス様の栄光じゃないから、見ていくっていうことじゃなくて、自分でそういうパフォーマンスをやっているから、だから必ずメッキが剥がれます。イエス様は偽預言者と預言者の見分けとして、身によって判断しなさいと三条の水訓でお語りになりました。身を見ると分かるんですね。どんなに良いことを話していても行いがそれを否定していくようになってしまうわけです。しかし立法によらずイエス様の恵みに預かる時に覆いが取り除かれていて、地味ですよ、目立ちません。でも着実に変えられていきます。それはイエス様の方を見ているからです。で、次にですね、この鏡のように主の栄光を映しつつと書いてますね。見てくださいね、この18節ね。覆いを取り除かれた頭に、顔に鏡のように主の栄光を映しつつってありますが、これ18節のね、これ一番下のところに、あるいはって言ってね、こう、や、他の訳し方が書いてあるんですよ。あるいは主の栄光を鏡に映すように見ながらって書いてます。こっちは別の訳なんです。これどういうことかって言ったら、イエス様の栄光があって、この主の神の栄光があって、でそれを私たちが見ていくときに、ちょうど私たちが鏡のようになっていると。だから目でこのキリストの栄光を見るわけじゃないですか、これイメージですよ今ね。で体全体でそれが入ってって光が、そしてそれを映し出してるみたいな感じです。その鏡みたいに考えて、その反射してるわけですね。で私たちがその鏡みたいな感じ、見ることによって、それが反射すると。でそして映し出していくというように、ここには書いてあるわけなんです。立法の中に生きていってしまうと、だからこれをしなければいけない、あれをしなきゃ、そのことによって神様から認められるみたいなね、これをすることによって喜ばれる、これをやってこうなんだ、でこういうふうにやっていくと、実は神を見ることができません。なぜかというと、神は聖なる神であり栄光の神でありですね、ちょうどイスラエル人がシナイ山に降りてこられた主から声を10回を聞いたんですよね。で直接聞いたからもう怖くてしょうがなかったんです。であなたが言って聞いてくださいと、でこのように言って、怖いんですよね。でこれが立法の中に生きているとそうなってしまうんですよ。で大胆に神の栄光を見ることができないんです。で私の友達で牧師の家庭に生まれた、人がね、いますけれども、その人が言っていたのは、神が自分の欠点をあげつらう方だと。ちょっと何か間違ったことをすると、げんこつで殴られるみたいなね、その何か罰を与えるみたいな、でそのような神になっていたと言ってますね。そうしたらね、もう神なんか見られないですよ。頑固親父見たくないじゃん。こうなるでしょう、こうね。でこれが立法の中に生きてしまうとそうなっていくんですけど、恵みの中に生きるとですね、 大胆に見ることができるわけなんです。ローマの5章1節と2節を見ますね。ローマの5章の1節と2節を読みします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますって書いてます。今わかりました？信仰によって義と認める、だから行いじゃなくて、立法の行いではなくて、信じることによってこのキリストの義ですね、これ与えられたわけですよ。でその人は神との平和を持っているって書いてます。だつまり神様が何か間違いをしたら、いじめるっていうか怒ってね、殴ってくるような神ではないと。でそのような恵みに導き入れられたので、神の栄光に預かる望みを喜んでいる。神の栄光に預かれるからこういう感じですよ。もう神様の栄光をもう直で見ることができる、なんか恵みなんですよ。恵みの神ですから。さっき詩編読んだけど、神様の顔が照り輝かしんてください。これ恵み の光ですよ。だからそのまま見ることができるわけなんです。でですね、旧約の預言者でイザヤが、この預言似たような経験したんですね。イザヤ書をですね、読みますと、初めの五章分、劣化のごとくユダ自分の同胞がやっている悪いことをですね、怒っているイザヤの姿を見ることができます。今預言してるから、もちろん神の言葉なんですけども、ものすごいこう罪についてですね、ブワーって話すんですね、ユダヤの。ところが、当時ウジヤという王様がすごく有能で、カリスマ性があってね。でそのウジヤが死んだんですよ。で死んだその年にですね、人間の王ではなくて主ご自身の王座を見たんです。でヨハネの、この12章40節によると、イエス様ご自身の栄光だって書いてますね。このヨハネはそう解釈してます。イエス様ご自身の栄光をね、この王座の姿を見たんです。でセラフィムという天使がもうね、聖なるかな聖なるかな聖なるかなと言って、叫んでですね、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちると。でそうやってこの敷居がですね、この、王座の敷居がですね、こう揺らいでですね、煙が宮に満たされてですね、それでね、イザヤがこう言うんですよ。ああ私は滅んでしまう、私の唇、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、とこう言ったんです。だから万軍の主である王をこの目で見てしまって、もう私は汚れてると。だから今までお前たち汚れてるってやってたのが、いや俺も汚れてるって分かったんですよ。この口言ってる、この口が汚れてる。でそれでセラフィムの一人が飛んできてですね、その祭壇から火ばさみで燃え盛る炭をですね、この彼に当てたんですね、唇に。なんかやけどしそうですけれども、いやそうじゃなくて、どうなったかって言ったら、清められたんですよ。清められてこう言いました、セラフィムが。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許されたと。いうことで、イザヤは神の王座を見て、もうダメだと言ったんですが、その祭壇から取られたこの罪の清めですね、それが行われて、それでも神を見ることができるようになったわけなんです。私たちはですね、もう一回言います、ゆえに恵みによって神の栄光を見ていく、イエス様の栄光を見ていくという生活なんだよということです。先ほど賛美しました、信仰を持って歌詞を信じながらですね、歌うんですよ。 そうすると聖霊が働きます。ここでも御霊がね、自由に働かれるということを書いてますが、御霊が、聖霊が働いてくださって、それで神へのこう見えてくるんですよ。でこうやって日曜日、こうやって皆さんはね、こう信仰を持って今御言葉を聞いています。でこれが大事なんですね。で日曜日のだけやらないでください。日曜の朝だけにしないでください。毎日してください。どうやって？聖書を読むことですよ。しかも祈り心を持って祈りながら聖書を読むことですよ。で聖書を読むときに何か知識がね、なんかしっかりとしてなければって、そこでね、考えないでください、ね、それはもう任せてください、神様に。そっちの方じゃなくて、この御言葉を、聖書を読んでですね、絶対に神が語ってくださいます。それを受け止めていくときに栄光を見ることができています。デボーション強調してますでしょ。修法にいつも書いてますよね。あとは聖書通読のひとときもありますし、あとは、星野さんの方のデボーションですね、このズームもありますし、本当にそうやって見続けていくということが非常に大事になるんです。でね、これがね、なんか役立つのってこう人間的に考えるとね、思っちゃうんですよ。何か良いね、行いをしてクリスチャンとして生活をしていくっていうのが大事なんじゃないかって、実そうですよ。それ言ってること自体は間違ってないですよ。だけども社会的なことに関心がある人とかですね、まあ、こういう人たちはいますけれども、社会活動に勤しんでですね、礼拝を怠っていくっていうことがね、そういう人たちもいるんですよね。で一見良いように見えるじゃないですか。しかしもうこう裏の話はたくさん聞きます。もう疲れ果てて、だからさっきの話ですよ、その旧約と同じような状態です。だからどんどん栄光が消えていくんですよ。それで やってる姿を見て、あ、素晴らしいですねって話になるじゃないですか。だけどもう長続きしないんです。それがさっき言った内側で、ね、この神を、栄光を見ていくという作業がなされてないから結局ダメなんですよ。だから礼拝がすごい大事になります。いやいや、これ用事があるんだけどね。いやいや、こっちの大事ですよって。で、私クリスチャンとして証ししなきゃ。いや、それは本末、いわゆる転倒ですね。本末転倒です。私の仕事は主を見ていくこと。そうすると栄光から行く上と、何て書いてます？主と同じ形に変えられていくと書いてます。実質的に変えられていくんです。ちょうど光が入って、そして光ってこう出していくんですけれども、この鏡のように映し出していくんですけれども、その中でこう私たちが内側から変えられていくということなんです。で聖書通読のひとときで、この前ヨブ記を読み終わりました。でヨブ記の結末ってどうなってるかって言ったら、あれほどヨブが私は間違ったことをしてないって、正しいって言ったけども、私は悔いています、塵の中に伏しますってこう言ったんです。どうやってできたんですか？それは神を見たからです。今まであなたのことはたくさん聞いてたけれども、見てなかったってこう言ったんです。今見たんですよ、神ご自身を。で見た後で、今度は神様が友人の方、ヨブの友人の方で咎めたんですね。なぜかしたら、もう本当にヨブのように話してなかったと、お前たちはね、だからいわゆるもうめちゃくちゃこと言ってたんですよ。それでね、ヨブのところに行って生贄を捧げるようにさせなさいと、そしてヨブに祈ってもらいなさい、これを今で直したら、ヨブのところに行って謝りなさいって言ってるの。謝ってヨブに許してもらいなさいって言ってるの、言い方変えると。でこれは友人にとってもチャレンジだけど、へりくだりが必要だけれども、もっとチャレンジなのは呼ぶですよ。散々ケチョンケチョンに言ったから、友人はね、そうこやつのためにね、こいつのためにね、祈るの俺がって。和解でしょ。だけれども呼ぶはそれを行ったんです。主の栄光を見たから和解と許しを すること、神の命令に従うことができたんです。キリストの姿に変えられてるじゃないですか。これが、ここでキリストの似姿へと変えられていくということなんですね。キリストの形とありますけれど、キリストご自身が神の形なんですね。コロサイの一章の5節15節に、御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方ですと。そしてローマの8章の29節には、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。すごいですね。あらかじめ定められたという約束があるんです。皆さんも約束されてるんですよ。イエス様を信じていればですね、義と認められてるだけじゃなくて、義と認められてるのにイエス様にいいって言われたけど、お前その後の行いね、なんか悪いからね、お前な、ダメだな、クリスチャンにしたけどね、やめとくか、ないんですよ。もう見ると同じ姿にあらかじめ定められたのです。過去形になってます。完了にしてるんです、神の目からは。で、今御霊によってそれを徐々にしてってくださっているんです。で、変えられるっていう言葉がね、大事なんです。これが確かメタルフォシスっていう言葉かな、あの漫画にもなってるけどさ、あれ何かって言ったらね、変態なんですよ。変態ってなんかお前変態だって言われてね、変わったやつ変態だ、その変態じゃなくて、さなぎが蝶になる変態の方ですよ。だから内側から変わるんですよ。あのさなぎみたいなのが蝶々になるわけじゃないですか。綺麗ですよね。だけどさなぎは見にくいよね。だけど変えられるんだってこう言ってるのは内側から変えられるんです。で、それに対比してローマの12章で有名な言葉、12章の2節で、この世と調子を合わせてはいけないっていうね、ではなくて変えていただきなさいって書いてあるんです。これがね、対比してるんですよ。この世と調子を合わせるの方は型にはめるっていう意味なんです。つまりクリスチャンがさっきの律法の中で話したように、クリスチャンっぽいところになろうと努力をすると、ね、日曜日はねちゃんと礼拝に来てね、でそして朝会ったらニコニコ笑って、だけど夫婦喧嘩しちゃったから本当はとかって思ってるんだけど、やっぱりクリスチャンの前ではニコニコしてね、こうそしてこう祈る時もなんか最初はね、なんかみんな難しい言葉使ってね、なんか丁寧な敬語使ってね、ああだからああなんか変だなとかって思ってたけども、自分もそういう感じになってね、もう全部綺麗にお祈りできるようになって、そしてなんだろう分かんないけど、とにかくあのこういうふうに言われたらこういうふうに答えるっていうね、で証しをしてくださいって言ったらね、今まで悪かったけど今こうやって良くなりました、ああって言ってみんながああすごいな、肩にはめるってね、これ調子を合わせるが違う。違う。変えていただきなさいって書いてありました。これがさっき言ったトランスフォームっていう英語、あの英語わかりますかね？英語だとね、わかりやすいんで、コンフォームじゃなくてトランスフォームだってね、英語だと簡単に言えるんですけど、コンフォームがいわゆる肩にはめていくっていうことなのね。だけどもトランスフォームは内側から変えられるってことなんです。でそっちも使ってる、変えていただきなさい、聖霊の働きを受け入れ続け、イエス様を見続けて受け入れ続けて、聖霊が働いてくださるんですよ、神の霊が。でこの神の霊は自由だって最後に書いたんですね。間違った、これはまさに聖霊、御霊なる主の働きによるってあるけど、その前に17節ですね、御霊、主の御霊がおられるところには自由がありますって書いてあるんです。だから神は自由に変えてくださるんです。私たちはいつもね、クリスチャンっていう型イメージをね、どうしても頭で作ってます。どうしても作ってて、例えばなんか聖霊のことをね強調する教会ではね、こうなんかうわーって言ったらハレルヤーって声になって、そしてなんか福音的なこうなんていうかな、こうなんか硬いところだとですね、なんかあのなんかこうなんかこう優しそうなさ、なんかこう私クリスチャンっぽい、なんかそういう、あと福祉でね、この弱い人を助けていくみたいな、そうなんかイメージがね、その教会ごとにあるわけね。まあ今ちょっとあの分かりやすく話したからね、別にどっちの教会もあれですよ、あの素晴らしい教会ですよ。でどの教会でも、カルバリーだったらカルバリーってさ、ね、俺僕今スーツ着てるけど、他のカルバリー行ったらあの T シャツ着てたりするからね、牧師が。
ね、だからやっぱり私も肩にはめなきゃいけないから、なんかいつも悩んじゃってさ、肩どっちのなんかやっぱカルバリっぽいなんか肩があるんだよね。ねえ、
じゃないよと、自由なんですよ。だからこのイエス様を見続けていくと、必ず聖霊が働いてくださいます。自由に、自由なので、自分の肩とは違う肩破りの御霊の働きがあるんですね。でこの前も話しましたが、だいたい自分は気づきません。自分は気づき、俺はやっぱなんか変なやつだなってこうなんか思っ続けながら、周りがお前何言ってんだよと、これ証だよ、変わったよお前って、ね、何よりもイエス様が変えてくださってるから、もう想定済みだけど、イエス様にとってはね、そう自由に変えてくださる。でこの中にね入っていきましょう。単純なんです。十字架につけられてキリストを見上げて、そして御言葉に接して御声を聞いて賛美して感謝してね、これを続けていって、御霊が何か教えられたら、語られて導いてるなら、それに拒まないで、なんか自分の頭の中でなんか俺変なことやってるかなとかって思うかもしれないけど、 やり続けてですね。でそれをやって御霊に導かれていくならば、イエス様のお姿へと内側からいつの間にか変えられているんだよということでありますですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたの素晴らしいお働きをお迎えしたいと思います。主よ、今ここにいる兄弟姉妹が本当に聖霊を受けてですね、そして本当にあなたの自由な御霊の働きの中で自分たちが変えられることに身を任せていくことができるように助けてください。調子を合わせるのではなくて、身を任せることができて自分を変えられていきますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。